広島原爆の目撃者として寄稿、中村幸秀氏。千葉短期大学名誉教授、哲学。被爆者の証言は核兵器廃絶への大きな力、そして目撃者の証言も。中村幸秀氏に寄稿してもらった。77回目の8月6日が近づいています。1945年のその時、私は爆心地から20キロメートルほどの海辺の小さな村にある小屋浦国民学校の校庭にいました。朝礼朝の全校集会の前でした。誰かが落下傘と叫んだ。その瞬間、目がくらむ強烈な閃光と大地から突き上げられるような爆音と衝撃が来た。教室の机が宙に舞うのが見えた。山の向こうが真っ白な巨大な入道雲が立ち上がり、瀬戸内海からの朝日に映えてピンクに美しかったのを覚えている。真っ赤に光る皮膚、半身真っ白な体。翌日から私たちの古びた木造校舎が急ごしらえの病院になり、重症の被爆者が次々に運ばれてきた。学校に来てはいけないという強い通達にもかかわらず、2年生だった私は運動場の塀のところまでたどり着いた。そこで見たものはまさに地獄だった。絵本などで見ていた地獄より恐ろしい光景が目の前にあった。全身に大やけどを負い、真っ赤でテカテカに光る裸の被爆者たち。やけどの手当てに赤チンと天ぷら油しかなかった。半身が真っ白な被爆者たち。傷口にハエが産みつけたウジのためが廊下や校庭にしんめき、兵隊さん痛いよと叫んで方向していた。何よりも恐怖だったのは匂いだった。私たちは鋼鉄棒がある砂場に積み上げられていく遺体だけでなく、生きながら腐っていく被爆者の肉体から発せられる異臭は辺りをこの世から隔絶していた。バートランド・ラッセルの哲学。どうしてこんなことが、と立ちすくんだ。この恐ろしい体験がその後の私の人生に決定的影響を及ぼしたと思います。高校時代に世界の原水爆禁止運動の先頭に立っていた哲学者バートランド・ラッセルの著作と出会い、哲学研究を志し現在に至るからです。大学の卒論のテーマはバートランド・ラッセルの哲学。以来私は反戦の思想を貫いて生きてきました。20世紀戦争の世紀最大の教訓は、しかし戦争の世紀といわれる20世紀が私たちに残した最大の教訓は、戦争は何も解決しないということです。戦争は政治におけるとは異なる手段をもってする政治の継続に他ならないという19世紀のクラウゼビッツの定義は、現代では虚妄であるのは明らかです。にもかかわらず、今私たちの眼前で人類の歴史の教訓が逆らう愚行暴挙が進行中であることを認めざるを得ないのが残念です。今年の2月から始まったロシアプーチン政権のウクライナ侵略戦争は、現在も毎日多くの人々の生活を破壊し命を奪い続けています。核使用の脅しをかけるプーチンに対して、日本の政権の一部はアメリカと核共有して核戦争に実戦参加するという狂気としか言いようのない意思表示をしています。核兵器廃絶を目撃するまで。しかし世界の動きはまるで違っています。6月にウィーンで開かれた核兵器禁止条約第1回締約国会議は、核抑止論の誤りを明確に指摘し、核兵器のない世界を実現するための行動計画を採択しました。核廃絶実現への道はそんなに遠い道のりではないと考えています。その実現を目撃するまでは死なないつもりです。写真は3枚。1枚目、原水爆禁止世界大会広島で、著者、約55年前。奥には木々が茂っています。 その前に峠三吉の詩が書かれたボードが置かれています。父を返せ、母を返せ、年寄りを返せ、子供を返せとずっと書かれています。その横に座っている中村さん。2枚目、先月中村幸秀氏、茨城で眼鏡をかけて帽子をかぶって、向こうは木々の茂った庭のようですの前に座っている中村さん。3枚目、小屋浦国民学校校舎前、後列右から3人目筆者、昔の子どもたちの集合写真。列は全部で6列ですね。横には10人ほど並んでいます。